青山周平のフューチャースピリッツ。皆さんこんばんは。お元気ですか？パーソナリティの青山周平です。この番組は私青山周平が直接地元の皆さんのお声をお聞きする番組です。ここ FM 岡崎のスタジオから生放送でお届けいたします。お時間の許す方はぜひスタジオ前に遊びに来てください。お待ちしております。久々の生放送ということで、今日ちょっとワクワクしてまいりました。東京から帰ってきて1回目のこう仕事ですので、楽しんでやらせていただきたいと、久々の生放送もと思っております。マンスリーテーマはお墓職人です。ゲストは矢田石材の矢田俊樹さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、なんとなく最近あの出番が多くなってまいりました杉田さん。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。杉田さん会社何でしたっけ？
私あの地震対策総合メーカーです。
はい、の、はい、お杉田さんと、
はい
はい、あの今をときめくお二人と今日はお話を進めてまいりたいというふうに思っております。この番組では皆さんからファックスメールをお待ちしております。ファックス番号は 0564-55-8764、 メールアドレスは info@fmokazaki.jp です。また番組の様子は FM 岡崎のホームページから見ることができます。それでは岡崎市羽根町にある FM 岡崎のスタジオから私青山周平が生放送でお届けする青山周平のフューチャースピリッツ、スタートです。青山周平のフューチャースピリッツ。はい、地域の課題解決の糸口を探るコーナー、ステイツマンシップ。今月のテーマはお墓職人。今月のゲストは矢田俊樹さん、今日よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
杉田さんもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ま、あのテーマというかお墓職人っていうふうにあのお話をさせていただいたんですけど、
はい、
岡崎、関東岡崎、石の町、石工さん、
はい、
とは違うんですか？
そうですね、お墓を愛している職人をお墓職人というふうに定義づけております。
あ、それあの広辞苑とか載ってるわけじゃなくて、
はい、私が決めました。
勝手に決まった。
はい、
あ、ありがとうございます。そういうのいいと思います。
ありがとうございます。
はい、あの愛するというところと、
はい、
作って、
はい、
まあまあ愛するっていうところがエッセンスですね。
そうですね、
はい、
愛を込めて作るということですね。
でお墓職人、
お墓職人、
はい、これまああの100年ぐらい言い続けたら広辞苑に載るかもしれないですね。
頑張ります。
頑張りましょう。
はい、
矢田さん、
はい、
異色の経歴、
はい、
鉱山中学校出身なんですね。
はい、そうですね、
はい
はい。
石でいうとどの地域の石屋さんだったんですか？三代目ということですか？
まあうちはあの、まあ、三陰の方、あの辺りがまあ実家ですけれども、
はい
はい、で最初に工場があったのは稲熊の方の公園団地の方に。
そうですね、
はい、
ああ公園団地あの今でもね あのありますけどね、
はい
はい。ただ異色の経歴ってことでね、もともとそのあのお墓職人になる前は何やってみたんですか？
自衛官をやってました。
自衛官、
はい。
しかも
千葉県の第一空挺団という特殊部隊で落下傘降下をやっておりました。
あれすごいんですよね。
はい、
ヘリコプターから30人一斉に飛び出すんですよ。
そうですね、はい、
タタタタタって走って、
はい、
で上にレールかなんかがあって、もう自動的にパラシュート開いてるんです。
そうですね、落ちたらもうすぐ開くっていうような、はい、
で下に降りた瞬間、
まあ、地上か地上に降りてもうゲリラ活動ですね、はい。
あれ訓練も結構大変なんですよね。
まあそうですね、はい、
蛇食べたり、
はい、まあ楽しい時間です。
キジ食べたり、
はい、
1リットルの水で5日間生きるとか言われたり。
そうですね、まああの本当に水筒一つで、
水筒一つで5日間とにかく生きて帰ってこいと、
はい、
凄まじい訓練をされ、
いやいや、まあ
仕事ですから。なぜそこに行こうとしたんですか？
子供の頃からですね、正義の味方が好きで、
はい、
仮面ライダーとか戦隊ヒーローとか、
はい、
そういったものが好きだったんですけど、
はい、
まあ、何を勘違いしたのか、
はい、
自衛隊って正義の味方だなって思っちゃって。
そうですね、
はい、それでまあ高校出た後に、
はい、
あの破壊士屋になろうと思ったんですけども、まあ、その前に社会勉強ということで、
はい、
自衛隊の方に入隊いたしました。
まあ、でもそれすごい経験ですよね。
はい、
破壊士屋に生きてますか？
生きてます。
あ、生きてますか。
はい、
ナイフの使い方とか。
ナイフの使い方も生きてますけども、まあ、他にもいろいろと、はい、
刃物の使い方、
そうです、
使わないですよね。
刃物はそんなには使わないですね。
そうですね、研ぎ方とか。
はい、
まあまあここ引っ張るのやめましょう、
ありがとうございます
でその後岡崎を代表する、
はい、
技術工学院、
はい、そうですね、はい、
で学ばれた、
ね、そうですね、はい、
そこでまあ自衛隊から上がって、まあ、すぐにその修行に入られて、その後まだあのご実家継ぐわけでもなく、
はい、あの家に入る前に、はい、名古屋の方の石屋さんで、修行をしてまして、うんうん、でその後実家に入って工学院で、勉強しました、
うん、であの実家あの石屋さんの後3代目ということで、はい、継ぐとなった時に、どうだったんですか。
まあ、いろいろありまして、はい、まあ、工場がなくなっちゃって、はい、何にもなくなってあのテントを建てて、まあ、そこであのお墓を売っていこうかなっていう、まあ、その前はあの何にもなかったんですよ、テントもなかったんですけど、はい、
テントは変えたわけですね。
テントは変えました、
はい、でもうこれもう裸一貫で、
そうですね、
もうどうしようかと、
はい、
でその後どうされたんですか。
そうですね、もともと加工卸の仕事をやってたんですけども、はい、あのまあそういった工場がなくなってしまったんで、はい、石材を加工することができなかったので、はい、まあ、墓地に行ってお墓をひたすら掃除をいたしました。
墓地に行ってお墓屋さんがお墓の掃除をした、
はい、
ただで、
ただですね、はい、
何のために。
まあ、あの何もすることがなかったんであの墓地に行って、まあ、自分たちが昔建てさせていただいたお墓を掃除させてもらったり、うん、あとはお参りにしてお参りしてる方にお願いをしてお墓掃除させてくださいということでお墓を掃除させてもらって、でそうこうしてるうちにあの兄ちゃん若いのに感心するなということで、いろんなご年配の方が、はい、あのお墓ちょっと傾いてるから直してくれとか、はい、まあ、いろんな仕事をいただけるようになったので、あの、まあ、ちょっとずつ
回って、まあ、リハーサルた、
はい、はい、そうですね、
2年間で
1000ぐらい、まあ、やりましたね、
お墓掃除。
はい、
その時はもうほとんど無給で。
無給ですね、はい、
給料も、
まあ、給料もなかったですねその頃は、はい、
でただそれを続けた結果、はい、まあ、いろんな方々が声をかけてくれるようになった。
そうですね、はい、いろんな人に助けられました。
やっぱりそういうところに船体洗ってて地元の人たちと顔を合わせると、やっぱお墓ってみんな大事にしてんだなって。
そうですね、改めて、まあ、その頃までは本当に作ること加工することをメインの仕事にしてましたので、実際にお墓参りしてる人たちとちょっとこう会う機会がなかったんですけども、はい、実際に墓地に出かけてお墓を掃除させていただくと、どんなに皆さんがいろんな思いを持ってお墓と接してるかっていうのはすごく分かったので、で石を加工するだけじゃダメだなと、
はい、
それでお墓を愛するお墓を守る職人にならないとダメだということで、お墓職人っていう風に名乗るようになりました。
じゃあ作ることが目的じゃなくて、
はい、守ることが目的。
もう発想が全然違いますよね。売るためには作らせてもらわなきゃ売れないんだけど、
はい、
守るっていうところにこう着目をしたと。
そうですね、はい、
やっぱあのそういう発想の転換がこう生きてきて、その後インターネットでも、
はい、
あの販売を始めた。
そうですね、まあ、当時あんまり、まあ、インターネットがそんなに流行ってない時代だったんですけれども、あの、まあ、店舗とかなかったので、
はい、
インターネットっていうものがあるって知って。
あ、店がなかった。
店なかった。
テントだもんね。
テントです、はい、インターネットで、まあ、そのお墓の情報を出せば、うん、まあ、お店代わりになるんじゃないかと思って、それで、まあ、あの夜鍋をしてそのホームページを作って、はい、やったんですけども、そしたら意外とそれがですね見てくれる方多くて、
はい、
そこからインターネット経由で仕事が結構入るようになりまして、
はあ、
はい、いやこれだなと思って。
結構って言ってもなんか寝る暇もなかったなんて言って、さっき、
はい、まあ、寝る暇もないぐらい、
はい、で、まあ、今ちょっと難しい産業の中ではあるけれども、
はい、
順調に。
そうですね、おかげさまで。
杉田さんどうですかこれ。
はい、私八田さんが岡崎にいるもんですから、お墓の氷は撤退しましたもう勝ち目がないのが分かったものですから。
うまいこと言いますね。
いやいや、
やっぱりこう何事もこう愛してやっていくっていうところが、あの何よりもこう重要なことなんでしょうかね。
そうですね、はい、
あのトヨタのキトキト地蔵さんからいただきました。八田関財政さんって名古屋の某局でお墓に火曜日ってコーナーされてましたよ。
あ、はい、やってます。
おお、ラジオ番組
ラジオ番組ですね、はい、はい、
某局ね。
某局、はい。
あ、そうですか、そうですか、それはそれは、あのメールありがとう、ファックスありがとうございます。知らなかったです。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
素晴らしい、
ありがとうございます
じゃあラジオも慣れて見えるというい
やいや、そうでもないですよ
あのメールありが、あのなかなかあんまり届かないんですけど、本当こういうの嬉しいです。トヨタのキトキト地蔵さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、はい、今やっぱり人が足り人必要ということで、
はい、
でその自衛隊の人間関係を、
はい、そうですね、はい、その自衛隊の頃の人脈をフルに活用させていただいて、うん、今うちはですね大体、15名ぐらい社員がいるんですけど、うん、半分が元自衛官ということで、
だ体感した自衛官の人たちってあの本当にね協力企業の方々があのいろんなところで雇用を作ってくれるんですよね。で若いうちしかできないじゃないですか、
はい、
体力がなくなってくると、でそういうところって本当協力企業あの大事なんですけど、もうその中心的に、はい、自分もそうでしたからね。
自分もそうでしたんで、
はい、うん、それ素晴らしいことだと思いますし、やっぱり、いろんな訓練の中で培われた経験を持った、はい、人たちってやっぱり我慢強いですし、
そうですね、
いいところありますよね。
やっぱりこのお墓を守るっていうことをテーマにしてますので、国を守り、うん、お墓を守りという、
すごい壮大なテーマになってきた。
はい、
いやそれは本当にね、それを最初聞いた時にね、国でもね課題になってるんですよ。体感した方々の就職先っていうのは、自衛隊募集はするんだけれども体感した後のやり行く場所がある、
はい、
まあ、これからももっと増やしていくと、
もう自衛隊の天下り先として頑張っていきたいなと。
言い方が悪い、言い方が悪い。再就職先ね、
はい、再就職
先ね、能力を生かした再就職先、
はいはい、
これ天下り斡旋とかとは関係ありませんので、
はい
はい、くれぐれも誤解を招かないように、
はいはい、気をつけます。
はい、まあ、ぜひね技術もさることながら心を大切にする矢田さん、
はい、
これからも頑張っていただきたいと思いますし、いろんなこう発想の転換でね成功されてる方々が杉田さんはじめここ何回かね、はい、地元で頑張って見える若い方出ていただきましたけど、その一人ということで、はい、本当に勉強させていただきました。ぜひこれからも頑張っていただきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ最後になりますが、次回ねまだちょっと日にちが決まっておりませんで、4月のどこかでの金曜日、なんとかまた時間の都合がつけば生放送でお送りをさせていただきたいというふうに思っております。花粉症、花粉の飛ぶ季節でね、今喉ガラガラしてますが、みんなが言い出してますね、最近風邪かと、俺は風邪かと、花粉症かと、わかんないんですけど多分花粉ですね、これ
花粉ですね。
はい、お気をつけください。
はい、気をつけます。
はい、杉田さんもお気をつけて。
私も30年花粉症ですから。
あ、そうですか、はい、じゃあキャリアが違いますね。はい、ますますお元気で、ご健勝で、ご活躍いただきますことご記念申し上げ、終わらせていただきます。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。